スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。こちらのファイルは後半になります。こちらのファイルからお聞きのリスナーの方はお手数ですが、前半のファイルからお聞き直しください。それでは後半のお話をお楽しみください。
で、次に行ったのが無重力訓練施設で、巨大なこうプール状のところにこう水が浸してあって、まあ、そこのところに宇宙ステーションの、まあ、原水台の模型を沈めて、で、そこで宇宙服を着て訓練をするっていう施設なんですけれども。で、ちょうど行った時にはさすがに、この施設は、すべての宇宙飛行士が訓練するわけじゃなくて、船外活動を訓練する宇宙飛行士が使わないので、まあ、ちょうど行った時には、まあ、稼働してなかった状態なんですけれども。で、あともう一つ頻繁にやらない理由っていうのが、ガイドの人が言ったんですけど、すごい消耗する訓練らしいんですね。結構無重力の訓練って楽そうなイメージがあるんですけれども、まあ実際の宇宙でも、あと、プールに沈める訓練もそうなんですけど、宇宙服がちょうどこう水、空気が入ったパンパンのこう風船状みたいになっちゃうんで、
はいはい、
こう関節を曲げたりとか、
はい、
こう指を曲げたりっていうのにものすごく力がかかるらしいんです。必要らしいんですよ。
はいはいはい。なるほど。そうですよね。で、しかも、長いですもんね。
そうですね。
船外活動って1回が。
で、そこにこう2時間とか4時間とかずっとやりますから、
はい、
そんな状態でやるんで、だから訓練が終わった後っていうのは、それこそペンも握れないぐらい消耗するらしくて、
おー、
うん、だからそれこそそんな頻繁にやれないものらしいんです
ね。なるほどですね。
ええ、
そこは今は ISS が沈んでるってことですね。
ISS か。で、ここはもともとはミールの、
はいはいはい、
訓練をしてたところで、
はい、
で、この建物を出ると脇に実はさりげなく当時使ってたミールの模型が無造作に置いてあるんです。
モジュールがゴロンと置いてあるわけですね。
そうです、ね。
はい。なるほど、ね。
なんでそこでこう記念写真とかしたりしたんですけど。
なるほど。はい。
あと、そうですね。あ、そうだ。もう一つはミュージアムショップの話もしないといけないですよね。
はい。
ここもものすごく品揃えが良くて。
なるほど。
多分、売られてるものの数から言うと、最初のモスクワに行った、
うん、はいはいはい。
宇宙飛行士記念博物館の方が、
はい。
数自体は多いと思うんですけれども、星の街は、はい、の方のミュージアムショップってね、やっぱり実際に使ってる施設だけあって、
はい。
そう、宇宙食とかも、それこそプレートに入った宇宙食フルセットとかが普通に置いてあったりとか、
なるほど。
あとそれから向こうのこう、専門書とかこういうのが普通に置かれてたりとか、
はいはいはいはい。
結構そういうレアグッズが山のようにあったんで。
なるほどですね。
だからもうみんなこう狂ったように買ってたんですけど。
ね、ロシアの宇宙食なんてやっぱなかなかね、買えませんからね。
そうです、そうです。ただ結構いい値段するんですよ。でも今から考えればどうせ手に入んないんだから気にせず買えばよかったのにと思うんですけど、一瞬その時にこう、正気というかこう、日本の換算にすると、このフルセット、この、ちょっとした宇宙食のプレートが6000円か。プレートのフルセットだと1万8000円ぐらいになるのか、うーんとか一瞬考えてしまって。
そこじゃないと買えないものですからね。
そう。
はい。
あ、そうだ。あと、もう一つ言い忘れてた、ね。
はい。
やっぱりセキュリティの話も
しない。はいはい、セキュリティ、はい。
で、星の街自体は入り口にこう普通に検問があって中に入るスタイルらしいんですけれども、
はい。
ただここも厳しいことは厳しいんですが、ただ普通にツアーで行く分には事前に全部チェックするシステムになってるんですね。うんうん、だから、はい、普通のツアーと違ってパスポートとかをちょっと旅行会社に預けて、
はい、
いろいろ書類審査とかをしなくちゃいけないんですけれども、ただその代わりに入った時にはまあ簡単な形式的なチェックだけやって中に普通に入れるっていう感じでした。なるほどです
ね。はい。
まあどうやらTwitter なんかの宇宙クラスターの方の話を見ると現地で直接突撃をした人もいたらしいんですけれども、
それはさすがに
全払いをされたらしいです。
さすがにダメでしょう。はい。
で、だから、今みたいに、中に入った、そういう、訓練施設なんかも、やっぱり入り口のところにはちゃんと全部警備室があって、
はい、
で、入るときには、こう、インターフォンで、見学に来ましたって言うと開けてもらうって感じのスタイルになってるんです、ね。
なるほどですね。
で、中もこう、普通に見て回るコース以外のところの部屋の扉をこう、勝手に開けて入れないように、
はいはいはい。
開かない扉っていうのは、まあ、糊のついた紙かなんかで、こう、全部こう、封印して
ああ、なるほど、なるほど。はいはい。
こう開けられない。
開けたら分かるようにですね。
そう
です、はい。
そういう風になってますね。
なるほど。はい。
で、あとはまあ、博物館ですとか、教会ですとか、そういったものもあったんですけど、博物館っていうのは結構昔からある由緒正しい博物館で、
はい。
で、意外だったのは、この星の町っていうのも、もうガガーリンがいた時代から、はい、実はもう、向こうの学生とか、あと東側のに、はい、子供たちとかに対して教育用途で開放されてらしくて、見学とかが、とかをすることができたらしいんですね。
お
うん、ただまあ、当然、今より厳しいんで、はいはい、見ちゃいけない施設とか山のようにやったんで、はいはいはい、せっかく来たのに、こう、敷地だけ回ってもしょうがないし、かわいそうだろうってことで、で、ガガーリンの肝入りで、じゃあ博物館を作ろうってことになって作られたのが、その星の町の中にある博物館なんですね。
なるほどですね。で、
しかも、初代の館長は、ガガーリン自らで、で、しかもガイドはガガーリンがやっていたっていう。
そりゃ、豪華ツアーですね、当時はね。
まあ、日本でもあれですけど、毛利さんが
未来館の感じ、
未来館の感じやってますから、そんな感じだと思うんです。
なるほどですね。
ただまあ、あとはもう一つは多分ガガーリンが偉大な有名人っていうかこう、英雄になりすぎちゃったんで、またこう、なんかあると困るから、こう、隠居させとけっていうのもあったと思うんですけどね。
あ、そうでしたね。
まあ、まあ、ガガーリンは結局宇宙に行きたいんで、まあ、それでもうまた訓練を再開するわけなんですけれども。
はいはいはい。
で、あとはそうですね、敷地内で面白かったのは、まあ、Twitter でも写真上げましたけれども、最近聖ニコライの教会ができて、まあ、宇宙飛行士がちゃんと、てか、行く前と後に、ここに乗るようになったとか、うん、あとは、アメリカの宇宙飛行士がもう大量に訓練するようになったんですけれども、
はい、
やっぱり向こうの人はやっぱりアメリカの生活をしたいらしくて、
はいはい、
ロシア式のこう、向こうだってやっぱり、基本的には住宅は共同住宅でとか、
うん、はいはい、
あと建物とかも全部ロシア式なんですけれども、
はい、
そうじゃなくて星の町の一角に、アメリカの宇宙飛行士のエリアがあって、そこに行くと、はいはい、アメリカの郊外住宅が、
なるほど。奴らはどこにでも自分のスタイルを持ち込むんですね。
そうです。
なるほど。
ただ実はそこって最初は見に行こうと思ったら、最初は許可が下りなくて、
はいはい、
で、その理由っていうのは要するにそこってアメリカの管轄なんで、
はいはい、
基本的にはロシア側の管轄です、簡単にすぐに OK っていうか、最初は許可が下りてなかったんですね。
なるほど。
ただ、今回メンバーに菊池さんがいたこともあって、
はい、
ちょうどここの宇宙飛行士訓練センターに口をやってる、フリカノフさんが、
はい、
菊池さんに会いに来たときに、
はい、
じゃあ、今から連絡して見れるようにしとくからとか。
なるほど。強いですね。そういう人が入ってるんですね。
だから一緒に記念撮影をしたりとか。
なるほど。
結構面白かったですけれどもね。
なるほどですね。
うん。さすがにクリカフリョフさんは、元宇宙飛行士なんで、英語も普通に話せるんで。
はいはい。
リップサービスで英語でこう、少し説明してくれたりとか、挨拶してくれたりとか。なるほど。したんですけれども。本当はこの5日目の星の街の話すると、あとこの後も延々といろんな話がある。
そうですね。時間もね、長くな、次に、残念ですけど次に行きますか。
で、またここで180キロ、片道180キロの軽ガーシに行くという。
そういう話になる。今日こういうのが続きますね。
で、この軽ガーシっていうのがまあ、ツェルコフスキーが、生まれ育った。
はいはいはい。
で、ツェルコフスキーは20代の時に、まあ、やはり勉強したいってことで、
うん、
モスクワの方に出てきて、
はい、
本当に生活費も削って本を買うっていう感じの生活をしてたらしいんですけれども、で、それでずっとモスクワに行った一時期を経て、ずっとこのカルガー市の方に住んでいた。
なるほどですね。
で、カルガー市のところに、まあ、ツェロフスキーの博物館ですとか、あと、いろんな博物館ですとか、そういうものが、今も結構あるんですね。
うん、
あと、で、ここはツィルフスキーの博物館とかもあるんですけれども、
はい、
その他にツィルフスキー航空宇宙学歴史博物館っていうのがありまして、
はい、
で、ここがいろんな宇宙機とかロケットとかを展示してる博物館なんですけれども、
はいはい、
ここが実は穴場の博物館でして、
はい、
実際に R7 ロケットが屋外にさりげなく置かれてたりとか。
R7 がドカッと。
そうです、そうです。
そうですね。
あと、ルノホートとか、あと、ベネラとか、最初に寄った宇宙飛行士記念博物館は、結構いろんな宇宙機があるんですけれども、それもやっぱり、2分の1とかちっちゃいモデルが割と混ざってたんですけれども、うん、
はいはい。
こっちのツェルスキー記念博物館っていうのはほとんどのものが原寸だったりとか、あと現物だったりとかが置いてある博物館ですね。
テストモデルとかがゴロッと置いてあったりするんですね。
ええ、まあ、ボストーク3号のカプセルが何も普通に置かれてたりとか。
はい、
で、しかもそれにもかかわらず、こう、割と小ぶりの博物館なんで、はい、なんかドンキホーテの宇宙版みたいな感じで、圧縮展示みたいにものすごい。
なるほど、なるほど。
要するに、みちみちに入ってる状態で。
はい。
だから、で、しかもそれも3次元的に置かれて、上からこう、釣られた状態でこう、スプートニック3号とかが天井から釣られてたりしてるんですね。
なるほど。
モルニア衛星とかが。
写真で見るとやっぱモルニアがぶら下がってるのが非常に印象的ですよね。
ええー。だからあんな感じで、ね、だから普通に写真撮ろうと思ってもね、宇宙機一機一機をうまく収められない感じなんですよ。あまりにもめちゃくちゃに詰まってるから。
なるほど。
で、しかもここは割と郊外ってこともあるんで、柵とかも本当に赤いロープをこう普通に、ここは入らないでください的な感じで貼ってあるんですけれども、
はい。
それ別によく仮設で置いたら、こう動かせるポールかなんかのところにこう赤いロープを貼っておいてあるだけの状態なんで、もうそれを言うことに我々はもうロープを乗り越えて中でこっちガイドさんも割と親切なのかおおらかなのか撮ってる間じゃあしょうがないわねとかってくるとロープをこうやってどかして撮らせてたりとか
なるほど。
ただあまりにも一つ延々といつまでもいつまでも撮ってるんでもうさすがに豪に足がもう時間切れだから終わり終わりとかって出されてましたけど
なるほどですね。
だからここはすごかったですね。展示物は普通にベネラの自分が書いたベネラの1号とか、
はいはい、
あとそれから3号とか、
はい、
あとそれから12号シリーズのベネラの各型の原寸大のが普通に置いてあったりします。
素晴らしいですね。
入るんかいな、これっていうような感じで入ってます。
お
ー。ですね、航空中歴史博物館はコロリョフとガガーリンの私的なサポートによりって書いてあるんですけど、
どこに書いてありますか？
ですね、ロシアツアーの説明ですね、この大陸トラベルの会社の。
あ、はいはいはい。実はそこ見てなくて、それは今初めて知りました。
あ、カーリンの私的なサポートにより作られたっていうから、そういうのもあって、そういう、なんかこう。
あ、そうです。それは、はい、聞きました。はい。
運営をサポートしてらっしゃる。
運営ではないと思いますね。
設立をの
時かな。設立に関してでしょうね。いろんなところに声をかけたりとか、手配したりとか、あと特にこう宇宙機とかを回したりとか、そんな感じだと思いますね。
濃い博物館ができてる。
濃いですね。
あと、濃い理由は実はもう一つあって、
はい、
実を言うと予算があんまりないらしいんですね。
はいはい、
だから敷地とかのももっと広くしたりとか、したいらしいんですけれども、
はいはい、
結局、年々やっぱり少しずつ宇宙機とかは上がってるわけですから、種類とか収納物は増えていくんですけれども、
はい、
それに対して敷地が追いついていないっていう事情があるみたいですね。
なるほどですね。
で、特にここはモスクワから遠いんで、
はい、
外国の人は全然来ないものですから、そういう意味で、あんまり、まあ、見る分にはでか逆に言うと、こっちとしてはありがたいんですけど、ね、割とおおらかな雰囲気で、さっきみたいにこう、なんか、触ってもいいぐらいの近くから、こう、バシャバシャ写真撮れたりとか、こう、いろいろできたりはするんですけれども、
なるほど
ですね、逆に多分運営的に言うと、モスクワの宇宙飛行士記念博物館と違って、こう、外国の観光客とか、いろんな、人がどんどん来るっていう感じではないんでしょうね。
なるほどですね。
まあ、行った時には、ただ、子供たちとかは普通に来てるらしくて、うんうん、観光っていうか、学校の教育コースらしくて、ちょうど行った時にも子供たちが普通に見学してましたけれども。
なるほどですね。
まあ、子供たちは実は、これまで行ったすべての施設で見ました。それこそ星の街にも普通に今、いましたけ、いたんですけれども。
うんうん、
ただ、ここの博物館、ロシア的な大らかな雰囲気が残ってるのはいいんですけど、逆になんかソ連的なダメなところも残ってまして、
はいはい、
ミュージアムショップがあの、いくつかっていうかこうあるんですけれども、
はい、
片っぽのレジがもう丸々閉まっていて、
はいはい、
あっちのものを買いたいんだけど、言ったら、あそこの人休みだから知らないわよ、とか言って、剣も
ほろに追
い払われて。
なるほど。
で、しょうがないんで、そっちの空いてる方だけ買ったんですけれども、
はいはい、
あの、当然こう、手の届かないっていうか、普通にあの、自由に展示物、あの、売ってるものも触れるわけじゃなくて、こう、ガラスケースの奥にあるやつの、あの棚のあれをとかいう風にして買わなくちゃいけないんですけど、
なるほど。
いろいろ注文やってると、なんかこう、中のこう、やってる、売り、あの、お姉さんというかおばさんがもう、どんどんめんどくさいわね、っていう感
じになって。商売系、全くない。あれですね、そうそう、もう。
ここら辺はまだソ連だね。
売ってやってるって感じ。
そうそう、そんな感じでした。
なるほど。
あの、それこそ、前半寄ったところとか、あと、同じぐらい離れていても、あの、ガガーリンの、あの、クルシノ村のガガーリンの家博物館とか、逆にもう田舎に行った、あの、人の家に寄ったような感じで、それはそれで親切だった。
なるほど、なるほど。田舎っぽい、そのフレンドリーさがあるってことですね。はい。
そう。ガガーリンの生還は、あの、多分子供の時にガガーリンがいた時に、
はい。
に同じように育った感じの、あの、おばさん、はい、まあ、おばさんに近いんですけれども、が、あの、館長やられてるんですけど、なんか自分、その人が住んでる家に寄ってるっていうような感じで。
なるほど、なるほど。
だから解説とかもす、あの、解説のついでにも、あの、いろんなエピソードを披露してくれたりとか。あと、それから、あの、買い物やってる時も、じゃあ数が合わないから、このボールペンをおまけするから、切りよくするからとか。
なるほど。
お釣りがない分、これをつけてとか、そういうような感じだったんですけど。
なるほどですね。
話は、ツヨロフスキー航空記念宇宙歴史博物館の方に戻りますけれども。
はい。
まあ、そんな感じで、ここも、これがあった、あれがあったっていうと、キリがないんで、それはまあ、いずれ出す旅行記なり、
はい、
本を見てもらうとして。
はい。
で、あとは、ここでしか見られないものって言って、やっぱり屋外に展示してあるロケットですね。ロケットはやっぱりあんまり本物を置いてあるところはないんですけど、ここはあの、まあ、一部はもう、あの、多分磁気じゃなくて、
はいはい、
模型なのかもしれませんけれども、
はい、
外に行くと、それこそ、初期のあの ICBM とか、
はいはいはい、
翼のついた初期のロケットとかも、屋外に展示してあるって。だから一緒に行って、あのガイドさんとあと運転手の人とかも、特に運転手の人は別に特にあの現地の人ですけど、そんな宇宙好きっていうわけじゃないから、
なるほど、
はそんなに関心してないんですけど、
はい、
ロケットだけは面白かったらしくて、
なるほど、
カメラ付きの携帯を渡してこれであのロケットをバックにして撮ってくれないって言ってましたから、
なるほど、
で、あと、ここの他に寄ったのは、ツェロフスキーの家の博物館ですね。
はい。
あの、ここはツェロフスキーが暮らしていた家なんですけれども、ここもやっぱり、あの、ガガーリンの家ほどじゃないけど、割とこじんまりとした家で、
はい。
だから、やっぱりロシアはだと、ツェロフスキーも晩年はもうソビエト時代になった時は科学アカデミーのメンバーに、
ああ、はい、そうですね。
なって、それなりの待遇を受けてたはずなんですけれども、はい、割と生活はみんな慎やかな感じなんです。ツェロフスキーって、今の宇宙理論の基本になったあの、
はい、
人工衛星はおろかあの、軌道エレベーターですとか、
はい、
そういう基礎理論を全部作った人なんですけれども、
はい、
だからずっとあの、机に向かってこう考えたりするような感じの、どっちかっていうとあの、書斎派の人かなというイメージがあったんですけど、
はい、
実際にツェロフスキーの博物館に行くと、当時あの、まだ新しかったあの、自転車とかが普通に置いてあったりとか、
お
ー、あと、それから、なんか、なぜか知らないけど、傘が展示してあって、
はい。
で、この傘って、いや、実はツェロフスキーは、あの、スケートに乗った時に、この傘をこう、うまく使って、風を使って、こう、速く走るのが大好きだったけど、ね、そういう、そういう展示してるんですよ、とかいう感じで、すごい活発な人で。
はいはい、はい。
で、どうも、あの、昇降熱で、あの、聴力をほとんどなくしてしまったんですけれども、ツェロフスキーっていう方は。はい、ただ、子供の時はものすごく活発な、それこそやん、あの、外で走り回ったりとか、運動するのが大好きな子供時代だったらしいんですね。
はい。
だから、あの、大きくなってからも晩年も結構実は活動的な人で、
はい、
それこそ亡くなるほんの少し前まで自転車で街を普通に歩いていったりとか、あと2階のところには実は工房になっていて、
はい、
で、そこであの、当時の木製旋盤ですとか簡単な金属加工機とかがあって、
はい、
そこであの、実際に理論で考えるだけじゃなくて、そこでこう模型を作って実験したりとか、あとはあの、人に説明するための概念用の模型を作ったりとか、そういうことを やってたんですね。
ああ、そうなんですか。うん、
で、さらにあの、ベランダみたいなところに出る扉と、あと、屋上に登るためのあの階段がかかっていて、
はい、
で、これも何使ってたかっていうと、こう、天体観測をするために、こう、夜とかそこに、から登って星を見てたらしいんですね。
なるほど。
だから、結構イメージとは違ってすごい活発で、うん、で、手を動かすっていう感じの人だったのは、意外でしたね。
そうですね。まあ、ね、私なんかのイメージだったら、もう、老年の、だいぶね、お年を召してからの、もう、ご老人の写真のイメージしかないんですね。
イメージしかないですけどね。あと、一回で面白かったのは、あの、ずっと、科学アカデミーに召喚される前は、あの、それこそ、学校の先生をして生計を立ててたんですけれども、
はいはい。
それが、あの、教育もすごい、教育熱心っていうか、あの、面白かったのは、やっぱり科学とかそういうのを割と熱心に教えてたんですけれども、
はい、
その生徒に教えるための道具とかを全部作ってるんですね。雷電瓶ですとか、あと手回し発電機ですとか、
はいはい、
そういうのもあの実験するための器具っていうのは、全部ツェルフコフスキーが作ったものが展示してあるんです、で、これは要するに、あの、学校の先生をしてた時に実際にこう発電機を回して発電させてみたりとか、雷電瓶に電気を貯めたりとか、そういうようなことをやるための機械、あの、器具が全部置かれていたんですね。
ほう。
いわゆる、こう、面白い理科の先生。
そうです、そうです、そうです。そんな感じでした。だから結構ね、意外とあの、苦しの村、最初の苦しの村、ガガーリンの生まれた成果とか、
はいはい、
あとツェルフスキーの家の博物館にしろ、はい、直接宇宙機のないような展示って行く前は割と地味かなと思ったんですけれども、行くとね、そういう意外な発見とか、あの、面白いものとかが結構あって、そういった点でも退屈はしなかったですね。
なるほどですね。
で、ようやく最終日になりましたけれども。
はい。ついに最終日ですね。来ました。
で、ここもあの、実はエネルギア社の博物館に当初寄るはずだったんですけど、それこそエネルギアの作った
核
重機とかエンジンとかそういうのが全部あるすごい博物館だったらしいんですけれども、
はい、
ここも一連のソユーズの打ち上げ失敗とかもあって、
はい、
許可が下りなくなってしまって。
エネルギア社はソユーズ作ってますからね。
で、まあ、その代わりに、まあ、カルーガ市と、あと、当初のから予定があった、まあ、宇宙管制センター2区ですね。
はい。
を、まあ、見てきました。
はい。
で、コレロフが、はい、あの、要は昔、軍事産業とか
をされて、はいはいはい、
その後、コレロフのが宇宙関係、あの、宇宙プロジェクトを立ち上げるときに、宇宙関係の工場とかを、まあ、重点的に集めては間違いです、
うん。なるほどですね。
で、現状では、まあ、軍事産業よりも、宇宙機とか、あとはあの自動車産業が今中心になっていて、
あ、そうですか。
ヨーロッパのフォルクスワーゲンとか、あと日本の三菱ですか、もあの工場が置かれていますね。
あ、そうですか。
ええー。ここも、だいたいモスクワから12、3キロかな、
はい、
16キロぐらい離れたところなんですけれども、
はい。
で、ツープは、やっぱり、今も、うん、あの、国際宇宙ステーションを完成してる、
はいはい、
完成してるせいもあって、一番、はい、あの、警備が厳しくて、ここは、中は写真は全然撮れなかったんですけれども。うん、
なるほど、はい。
うん。で、だから、入り口のところも、あの、他のところっていうのは一応、こう、形だけチェックして入るって感じなんですけれども、
はい、
ここはこう、パスポートを見せた後、その後こういう、あの、遊園地にあるような、この金属製のバーをこう、ガラガラ押して、
一人
で入れるような、回転扉みたいなところ
を、はいはいはい。
で、その後、金属探知機みたいなところをくぐり抜けて入るっていう風にな
る。なるほど。やっぱ、それぐらいするでしょうね。
ただなんか、的川先生とかの、とか、一緒に同行した、ナスダ、元ナスダの方なんかのお話伺うと、今も、それは全世界的なことらしくて、アメリカとかも、もう、あそこはやっぱり911の後、宇宙関係も全部セキュリティレベルが上がったらしくて、
はいはいはい。
宇宙管制センターは、基本的には中を見ることはできないらしいんですね。で、日本ですら実はあの管制センターっていうのは、基本的には関係者にしか中は見せないんで、
うん、
中を見れるだけでも結構すごいことらしいです。
うん、なるほどですね。
なんか、自分のイメージだと特にあの、ソ連崩壊後予算がなかったこともあって、なんか、中はもう、誰でも自由に見えて、なんか、いくらでも写真が撮れてた頃の写真とかイメージだったんで、そんなイメージだったんですけれども。
なるほどですね。
一応だと、やっぱりそんな感じみたいですね。
うん。
ツープの中で見たのは、あの、最初にミールを完成していたあの、巨大な完成ホールと、
はい。
現役の、あの、 国際宇宙ステーションを管理し、完成している管制センターの2箇所をまあ大体中心に見ましたね。で、はい、で、ミールの時、両方ともものすごく広いホールなんですけど、はいはい、やっぱりミールの時の機材っていうのは今見ると結構古い感じで、現状だとだからもうほとんど使ってなくて、
はい、
要は国際宇宙ステーションのバックアップ施設と、あとそれから、あの、限定的に衛星の管制をしてるっていう使い方をしてるみたいです。はい、で、国際宇宙ステーションを管制してる方はまだ現役なんで、はい、こっちはもう見た目もものすごく新しくて、うん、で、機材とかももう、NASA とかと全然遜色ないような感じの施設になってますね。ただ、あの、向こうの建物って、実はあの、ホテルにしろ、レストランにしろ、あらゆる施設がそうなんですけれども、むちゃくちゃ照明が暗くて、で、管制センターも、なんか、えらい暗いなって、なんかね、映画館で、ちょうど、まあ、上映中じゃない、上映が始まる前も結構照明が暗くなるじゃないですか。
はいはいはい。
あれくらいの明るさしかない感じなんですね。
なるほどですね。
だから、まあ、向こうの人とか多分、まあ、冬とかは、あの、冬が長くて結構暗くなるんで、慣れてるっていうのもあるけど、これで完成できんのかなっていうぐらい暗くて。まあ、実際に、あの、ちょうど、私たちが行った時に、あの、国際宇宙ステーションと通信をする。うん、まあ、正確に言うと、ロシア側にウィンドウが開いたわけじゃなくて、アメリカ側にウィンドウが開いたのを中継して、
あ
の、
なるほど、はい、
更新が始まったんですけれども、
はい、
そのせいもあって、実際に更新をが始まると、基本的にあの、各自のスタッフのいるところのデスクランプをつけて、あの、作業するっていう感じでした、
ね。なるほどですね。いや、あの、暗いのは、まあ、私も、いろんな管制センターというところに、特にアメリカのものとか入ったことあるんですけど、やっぱ、暗い、基本的に暗いですよね。で、
ああ、やっぱりモニターがとかあるからです。
JPL とかも結構暗いらしいんですよね。で、まあ、私自身も経験したんですけど、日本からですね、太陽電池式の電卓を持ってくとですね、管制室内では全く使い物にならないんですよね。
ああ、じゃあやっぱりどこも同じなんですね。
うん、そうなんですよね。だから、いわゆるまあ、白人という言い方しちゃあれですけど、アジア人はやっぱ明るくする傾向がありますね。私の見た範囲では。で、やっぱ今話聞くと、やっぱり、まあ、ヨーロッパ系のところっていうのはやっぱり、暗いのに皆さん強いんでしょうね。
ああ、やっぱり目の構造が違うんでしょうね。
ねえ。はい。そんな感じ、今、お話聞いてて、そんな感じしましたね。
で、あと、管制でして、実際に通信してるところを聞いて面白かったのは、よくイメージだったテレ、特にテレビの中継だったりすると、正面の巨大スクリーンにこうドッキング中の映像が出たりとか、あと宇宙飛行士の映像が出たりとか、
はいはい、
あとこれアポロ13の影響が強いんですけど、こう宇宙飛行士と更新してるのがリアルタイムにこうホールにこう音声が出るってイメージがありますけれども、実は全然そんなのはなくて、
ないですよね、
モニターは相変わらずいつもの普通の、
はい、
通常のこう衛星の軌道が書かれている状態で、
はいはいはい、
あと他のサブモニターとかも普通の状態だったりとか、電源が入ってない状態で、で、当然更新している人たちはヘッドセットで会話してますから、それをわざわざスピーカーで流す必要はないんで、
そうですね、
あそこら辺で話してるらしいけど、何話してるかは全然わからないっていう感じでしたね。
そうですね。逆にね、流しちゃうと、混同
しちゃいます
ね。よろしくないでしょうね。はい。
だからマスコミとか多分報道するときには、まあ当然、そういうのがあるから外部に出すんでしょうけど、
なるほどですね。
普通の更新の時にはもうそういう感じで日常はもっとずっとこじんまりとやってるんだなって感じでしたね。
なるほどですね。
本当に通信が始まる5分か10分前ぐらいにスタッフがバラバラと集まってきて、で、自分のところ機械の電源をこう入れたりとかチェックして、で、こう更新をして、で、正面のところにウィンドウが、
はい、
衛星が回ってるで、通信できる時間域が限られてるんですけど、それがこう、リアルタイムに出てるんですけれども、まあ、それが終わるともう、更新が終了するとまた、もう、全員、フライトディレクターのところに集まって、こう、報告とかをした後も、で、面白かったのは、こう、そこのところに日報みたいなところ、なんかノートかなんかのところにこう各自書いて、こう、対策、立席していくっていう感じです。
なるほどですね。そこが、それがいわゆる日常の完成というところなんでしょうね。
で、特に普通の管制内容っていうのはそんなドラマチックなことを話すわけじゃなくて、特に 今回は向こうが朝一番、朝の定期連絡だったらしいんで、うんうん、
はい、
あの調子はどうだとかそういうような感じのやり取りしかやんなくて、
はい、
でただあの朝一の定期連絡でアメリカ側にウィンドウが開いてにもかかわらず、なぜロシアでやってるかっていう理由はちょっと面白くて、
はい、
あのどうやらあの各担当がそれぞれ全部決まってるらしくて、
はい、
で医療関係は基本的にはあのロシア側受け持ちらしいんですね。なんで朝一、
そういう気持ちもあった
。そうです、
はいはい、
で朝一のコールだとやっぱりこう朝の体調とかこうモニター結果についてどうこうっていうやり取りをするらしくて、それで朝一のコールはロシア側にわざわざ開けてこうコンタクトをするっていう風にしてたみたいですね。
なるほどですね、うん、まあその物理的なね、モジュールの管理区分だけじゃなくて、そういう、あの、運用面も。
分業してるみたいですね。
そうですね。
ええー。ただ、やっぱりあの、面白かったのは、相互乗り入れになっていて、当然アメリカの宇宙飛行士もいるし、ロシアの宇宙飛行士もいるんで、うん、はいはい、NASA の管制センター側にもロシア側のスタッフが詰めているし、うんうん、ロシア側の管制センターにもアメリカのスタッフが詰めてるらしいんですね。はい
は
い
は
い
は
い、
なるほどですね。
で、それも、なんか、ある意味ちょっと面白かったのは、うん、あの、管制センターにごっちゃにやってるわけじゃなくて、そのメインの管制センターの下に予備の少し、あの、ちっちゃな管制室があるらしいんですけれども、
はい、
基本的に、あの、ツープのアメリカ側スタッフっていうのは、はい、その、大きいメインの管制ホールの下のその予備管制ホールを使ってるらしいんですね。
ああ、それなんとなくわかりますね。あの、あの、各国ごとにやっぱり内輪の話をしたい時があるんですよね。
うん、そうですよ、ね。
うん。
だから多分、あの、NASA 側も同じようになってると思うんですけど、
うん、そうですね。うん。
で、あとは、ここも、やはりミュージアムショップの話をしないといけないと思うんですけど。でね、ツープがやっぱりツープらしいなと思ったな。そういう普通のお土産物屋さんで、なんか、でも、あの、食べ物とかそういうものじゃなくて、基本的にはボールペンとかペンとか、うん、
はいはい、
あと、フォトスタンドとかいうのもあるんですけど、
はい
はい、あと、当然ながらこう、ポロシャツとか、あと、ウィンドブレーカーとかそういうのもあるんですけれども、
はい、
あの、専門書がすごい充実してたのはツープらしかったですね。
お
ー。うん、それこそ50周年の記念の写真集とか、ツープの歴史みたいな本もありますけど、
はい、
それ以外にももう実際に多分各国の宇宙飛行士やエンジニア研究者が来るっていう授業もあるんでしょうけど、うんうん、本当の最新の宇宙理論に関する本とか、うん、宇宙実験に関する専門書があって、
はい、
で、それこそトマカク型の熱核融合炉に関する専門書とかもあって、で、パラパラ見たんですけども、微分方程式とかもみっちり書いて、これは見てもわからんわ、
なるほどですね。
そういうのが売店に普通に売られてるんです。
ああ、なるほどですね。さあ、日本の JAXA の施設でもそういう感じはありますよね、やっぱね。
あ、そうなんですか、うん、やっぱり。
まあ、ツープ絡みでですね、まあ、今ちょうど、フォースグルントが、
はい。
困ってることになってるんですけど、はい、フォースグルントも確かね、ツープで完成してるはずですよね。
そうですね。あの、水本さんが言われてましたけれども、あの、基本的にツープで普通の宇宙機も全部完成してるみたいですね。で、ツープはあの、巨大なホール以外にもあの、衛星を管理するための、小さなサブホールが、
うん、はいはい、
あの、ものすごくたくさんありまして。
そうでしょうね。全、それぞれの全システム、そこでやってるんでしょうからね。
確か、今ログを見てるけど、20かなぐらいあるはずなんですね。
20ですか。
ええ、
それはすごいな。
なんで多分そういったところでやってるんでしょうね。
そうですよね。はい。
ええ、
サブのっていうか、まあ日本でもね、挨拶とかに行ったって規模は小さいですけど、あの小さい管制室がいくつかありますからね。そういうことですよね。それぞれシステムごとにあるんでしょうね。
あとはじゃあなんか質問とかあったらっていう感じですけど。
子供さんが結構あの見学に来られてたっていうのはやっぱり。あの団体他に家族とかがこう子供
家族はやっぱりないですね。ほとんど団体。多分しかも学校っぽかったですね。
うん、やっぱりいわゆる社会科見学みたいな学校のカリキュラムで、
うん、そんな感じですね、
訪れてるんですかね。
ただね、結構ね、あの、そういったものではね、充実してて、ツープでも、科学オリンピックみたいなのをやるんですよ。あの、ロシアでっていうか、実験的には全世界から参加できるんですけれども。で、それで優勝した学生には特典としてツープに招待して、宇宙飛行士、 と、実際に更新できるっていう特典があるんですね。で、そういうこともやられてるって話してましたね。で、この前、去年かなは、ドイツの学生の方がそれでツープに来て更新したっていうふうに話してましたけれども。だから日本からでも実は参加できるらしいんですよ。
ま
あ、
なるほど。
で、それも、それはロシア語じゃないとダメですかっていう質問が出たんですけど、いや、それに関しては英語で大丈夫だからっていう話だったんで。
なるほどですね。
だから実は学生とかの方がこういった宇宙施設は、ある意味でアクセスしやすいのかもしれないですね。
なるほどですね。あとさっきもちょっと話出てましたけど、システムが基本 Windows みたいなそういうものは使ってないってことだったら、結局ロシアオリジナルのシステムなんですかね。
多分ね、Linux かもしくは Unix ベースでしょうね。
そういう意味でしょうね。Unix ベース。なるほどですね。
うん、多分 Unix ベースでしょうね。で、ツープの場合には、はっきりとハッキング対策でそういう Windows を使ってなくて。うん、で、やっぱり実際に ISS を運営してるだけあって、電源とかも全部に自由化されてて、なんかある時には自動的に切り替わるようになってるそうですね。
なるほどですね。
ええー。
まあ、セキュリティ、まあ、インターネットの配線がそのままボンと繋がってるとはとても思えませんけどね。やっぱり。まあ、その辺もテロ対策も含めてですね、そういう。
そうでしょうね。やっぱりなんか全世界的に
サイバーアタックを。
感じらしいですね。
ねえ。やっぱ怖いですよね。どっから入ってくるかわからないですね。
ああ、でも探すとあるのかな。意外とインターネットで帰国してから探すと分かって見つかるんですけれども、結構ね、ツープとかそういったところもサイトはちゃんとあって、いろんな情報は全部出してるんですね。
そうですね。ツープのサイトはありますね。
ええ。
英語があればもっといいんです
けど。問題はほとんどロシア語しかないっていうことなんですけど。
そうですね。だロスコスモスのホームページも、英語ページの更新、今お休み中なんですよね。
いやー、そう。
もうあれはちょっと困るなと思ってですね。ロシア語も少しずつ勉強しようかなと思ったんですけど、もう全然歯が立たなくて。ツープのホームページもあるのは知ってるんですけど、Google さんにいつもお願いして、ちょっと非常に読みづらい日本語で読んでるんですけどね。
まあ、あと詳しいことは、多分振り込みに出すことになる旅行機と写真集を見ていただくということで。
そうですね。じゃあその、冬の振り込みを楽しみに。待っておりますかね。
まだ書き終わっておりませんが。
はい、執筆も頑張ってください。
はい。
7日間とは思えないような。
そうですよね。普通7日間の旅行って言ったら結構ね、ゆったりした感じするんですけどね。もうみっちり詰まった感じですよね。
しかも全部宇宙関係ですからね。
宇宙関係ですけどね。もう、こう。いいなぁ。いや、最初にね、私もこれ、大陸トラベルさんが広告出した時に、いや、もう行きたいなと思ったんですけど、まあ、費用もさることながら、やっぱり、時間がね、なかなか。
そうなんですよね。
取れないのが厳しいところですよね。
ちょうど今回偶然仕事のタイミングが空いたっていうのは。
ああ、そういう巡り合わせがないとですね、なかなか。
そうですね。
難しいですよね。
あと多分こういう機会に行かないと、一生行かない危険性があるんで、
そうですね、
ここは行かねばと思ったんですけど、
いやそれは多分正解だったと思いますよ。
ね
え、しかも今回特に初回だったからそのメンバーとかも良かったのかもしれないです
ね。そうなんですよ。だからね、こういう普通のツアーってなんかこう割とよそよそしいっていうか、まあなんかバラバラに回るって感じだったんですけど、どっちかっていうとなんかサークルとかの旅行みたいな感じで、年齢とか性別結構意外だったのは半数以上女性の方だったんですけど。
あ、そうなんですか。
なんかサークルのツアーみたいな感じで、
ホテルの中とかでその的川先生とか菊池さんからのとかいうような話はありましたか？
いや、結構いろいろありました、そういうのもだから面白かったんですけれども、
いいな
だからハヤブサの
はいはいはい、
映画版のハヤブサで語りの裏話みたいな話ですとか、
なるほど、菊池さんとかからそのロシアの訓練のお話とかも聞けたのもね、いいでしょうね。
そうです。で、あまりにも面白かったんですけれども、
はい、
もう、ちょっと、そのままだともったいないんで、で、かといって他の人が面白かしく話すのもあれなんで、
はい、
みんなからリクエストして、ぜひ本かなんかで出してほしいと、こう、強くリクエストはしてあるんですけど。
なるほどですね。それも出してくれるといいですね。
ねえ。 だ今まだお子さんがちょっとちっちゃいらしいんで、あ、少し手が離れたらというようなことは話されてましたけど。
はい。ですね。はい。というところで、非常に密度の高い話をしていただけて、非常にもっともっと聞きたいところなんですけどね、今回については、この辺で、
そうですね。
締めるということで。
はい。
また、そうですね、機会がありました。この話もそうなんですけど、ね、福間さんの書かれた、ベネラとかね、プロトンもね、はい、それぞれそれも、やっぱり一本ずつね、スペシャルで、ぜひお話ししていただきたいなと思ってますので、まあ、なかなかお忙しいようですけど、時間が取れるときですね、ぜひ2回目、3回目を、企画できればいいかなと思っております。
わかりました。今回はもうす、次回はもう少し仕込んでこう、あれはというようなのをなくそうと思います。
はい。ありました。今日は本当ありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。はい。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ機材点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールを送ってくださるか、当番組のツイッターアカウントまで送りください。メールアドレスは、news@spacepodcast.net。ツイッターアカウントは、@space_podcast です。こういうね、スペシャルでですね、まあ、できるかどうかはわかりませんけど、まあ、こういう、話題を扱ってほしいとかいうご希望がありましたらですね、ぜひお寄せいただきたいと思っております。最近、要望としてはですね、中国関係の話もしてほしいというリクエストがありましたので、まあ、これもちょっといつできるかはわからないんですけど、準備を始めたところです。時期はお約束できないんですけど、ちょっと、楽しみに待っていただけたらと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。